カリフォルニアでゴールド、金鉱が見つかってゴールドラッシュが始まったのは1848年のことでした。日本の年号で言いますと嘉永元年のことです。我も我もとゴールドを求めて一度にカリフォルニアが開けてきたのです。この時日本はまだ徳川時代の鎖国の政策が続いていて、日本は全く取り残された状態にありました。アメリカのペリーが浦賀にやってきたのはこのゴールドが見つかってからちょうど5年後の1853年、嘉永6年のことでした。そしてこの徳川幕府が終わりを告げるのは実にゴールドが見つかってちょうど20年後の1868年慶応4年、これが明治元年になるのですが、徳川幕府は1868年の春に敗退をしました。しかしながら会津の旧臣たちは徳川幕府が敗退した後も福島県の会津若松にこもって最後の最後まで戦いを続け、しかしながらついにその年の9月に最後の敗退をするわけです。そしてこの翌年1869年明治2年にこの会津若松からアメリカに向けていわゆる新しい世界を求めて30人ほどの会津若松の人たちがアメリカのサンフランシスコに来るわけです。オランダ人のジョン・ヘンリー・スネールという人の率いるこの日本人の一行、それがサンフランシスコに来て、それからすぐにこの昔ゴールドの出たこのプラザビルあたりへ来て、そこでお茶を植え、そして桑の木を植えて、そこでお茶を栽培し、蚕を飼おうという算段をしたわけです。その一行の中に子守の役をするおけいという 娘がいました。そのおけいのお墓が後になって見つかったわけです。日本から来た若松コロニーの一個、このスネルという人がビジネスがうまくいかない天候の具合、そしてまた資金の不足、いろんなことで3年ほどして日本に帰ってしまうんですね。それで他の人は取り残されて、そして取り残された中にこのおけいもいたわけです。そして19歳でこのアメリカでゴールドヒルの小高い丘に小さなお墓が建てられたんで、建てられそれが残っているんですけども、そのゴールドこのおけいのお墓のそばに住むおけいを知っているおけいと一緒にいたことのあるという白人のことを聞いて、この河村雄仙という人が昭和の初め頃に白人に会いに行かれた文章が、この河村雄仙氏の書かれた排日戦線を突破しつつ、排日戦線を突破しつつという本の中にこの記事が書かれているんです。それでこの河村という人はサクラメントの南にある小さい町アイルトンというサクラメントリバー、サクラメント川の近くにある小さな町の日本語学校の先生をしたり、またサンフランシスコの新聞社の通信員などをしておられたんですけども、この方がこの本の中にタイトルとして、おけいの墓にサンズルの木、おけいの墓にサンズルのお参りした記録ということで一文を書いておられます。1928年の8月25日昭和3年の8月にここのこの人に会いに行った記録ですけども、アイルトンを出られて会いに行くまでの記録を一文がありますので、そこだけをちょっと読ませていただきます。おけいの墓にサンズルの木。この高原の春に慌ただしくも移ってきて、世相の変幻のうちに飛び込み、苦闘を続けているうち、いつしか庭の木には春の装いを説いて、新緑の清掃を凝らしていた。庭の傾斜に茂っていた雑草は、初夏のきびきびしい炎熱に焼けて枯れ果ててしまった。向こうの線路道に通じる小道のそばの小さな沼はいつしか乾いてしまって、毎夜そこに泣いていたカエルは今はどこへ逃げたのだろう。晩春の頃草むらに泣いていた虫も、あれや 荒れ野原に焼け死にを遂げたのか、夏の夜の調べを金づる何者もいなくなったのは、ひとしお心寂しい感じがする。チェリー、プルーム、桃など農家の夏は次第に忙しくなって、高原の駅も急にこの果物の出荷に忙しい日が続く。フルーツ会社は長い冬の眠りから覚めて、にわかに活気を呈してきた。90度、100度という暑さが襲来してきた。貨物車が夜となく昼となく向こうの線路を通る度数が増してきた。この暑苦しいような機関車の大きな音には全く抗議がしたいほど、これでは試作も破れがち。暑いという感じか、新緑の影にも清流の飛沫にもアイスボックスの内にも動いている。暑さを征服せんとする心と、暑さに征服されんとする心が一様に影、水、氷を求めて突進する。去る5月30日、メモリアルデーを迎えて、やっと2ヶ月ぶりに丸1日の休暇を与えられた私は、子供のように喜んだ。そして今日こそどこかに思うまま、心静かに声優を試み、昔日の余分を晴らしたいと思った。朝からの涼風は庭の新緑のこの間より吹いてきて、小鳥の奏でる音楽を伝える。清涼の間に満つること、この高原の夏の朝に敷くものはない。机の前に静かに今日のプログラムを考えていた私の心に、雷電のごとく浮かんだものがあった。それはお慶の墓へ参りたいという意志の発動であった。幸い前日ここに来ていた友人のモミー一軒氏がお慶の墓を訪ねた由を兼ねて聞いていたので、同志に買うて墓に至る童貞の図面を書いてもらった。カバンに辞書と原稿用紙とノートブックを詰め込み、お慶を最もよく知っているという剣士および、その方の果樹園に働いている土井氏へ、いささかの手土産を用意して、手早く昼ご飯を食べて、私はシェボレー君にスタートを切らして飛んで出た。ニューキャッスルよりオーブンに至る3マイルの上り道は、渓流に並行して緑荫の下を走る、緑影の下を走る。ここかしこに店を開けているフルーツスタンドなどがあり、ちょっと旅人の心を引くには、引くに足る 谷間の風景である。美しいシエラ山麓の町、オーブンの市街を縦に走り、フリーマンホテルの角を左に曲がり、さらに右に回ると小さな鉄橋の下に出る。そこをまっすぐ下の谷に向かって走る。アメリカンリバーキャニオンの継承は次第に車窓に展開して、車は S の字、V の字、U 字型になって坂道をどんどん下る。青く澄んだアメリカンリバーの清流は青き帯を河原に干したように見える。3マイルあたり下がり詰めたところにアメリカン川に架かる吊り橋がある。清流岩にあたり渦を巻き、遠雷のごとくに吠える。清く美しく現れた河原の小石、グラスのごとく透明なる清流の色は、見る者をして清澄なる山河の姿を賛美せすめずにはおかない。ここより、コロマに17マイル、プラサビルに25マイル、ジョージタウンに17マイルある。吊り橋のたもとに左のような愛話が書いて、悲しい話が書いてある。何のためだか合点がゆかん。このアメリカン川の中流およびノースホーク合流点にあったシナ人植民地の全人口は少なくとも30人以上のものは、日曜日の夜洪水によって歴史を遂げた。またここより5マイル下流のオレゴンバーにおいてはどうや同じくシナ人が45人溺死した。溺れて死んだ。水深は最低の標準を越すこと65フィート。どうやそのよ全シナ人の溺死した数は合計100人以上に上ったが、白人には一人の溺死者もなかった。1961年12月14日発行のプラサ・ヘラルド新聞より最速。私はこの掲示を読みつつ2つの疑問が起こった。その一つは、この新聞記事の終わりに、特に白人はただの一人も溺死したものがなかったと付加してあることが不思議でならないのである。たとえシナ人がいかに無知であっても、その中には1848年以来十分アメリカンリバーの様子を知っている者が一人や二人はいたに違いない。またいつごろこの川の水が氾濫するかぐらいの常識は十分持ち合わせていたはずである。よし、また仮に全く予知しない洪水であったとしても、兄シナ人ばかりならんやである。白人のゴールドを探して掘る人は多少の死傷者が出るはずである。それに白人には一人もなかったというのは実際不思議ではないか。 シナ人はゴールドデガー、ゴールドの金鉱を掘る人としては世界いずれの移民よりも優れた腕前を持っていたことは、クラーク・ロー、クラークという人の話によってもうなずかれる。この大災難が年も差し迫った暮れの出来事であり、しかもそれがサンデーの夜急に起こったというのが一層私の疑問を深める。あまり想像をたくましゅうするようだが、当時の無法律状態から落ちて考えれば、どうや白人マイナ側に何かの陰謀があったのではないかと思う。それから今一つの疑問は、この報道が事実とすれば、シナ人はなぜこの川岸に記念碑の一つも建てて亡者の霊を慰めてやらないのかということである。この吊り橋を渡ると向こうはエルドラド郡である、エルドラドカウンティである。山腹の赤土を切り開いた山道を3マイルくらい登っていくと、クールという名とは正反対の暑い小さな村に至る。ここにて道が2つに分かれ、右に行けばコロマに通じ、左を取ればグリーンウッド、ジョージタウン、アンクル・トムス・キャビンに行ける。右の道を取ってしばらく走るとパイロットヒルの半マイル手前に軍道にカウンティーロードに面して3階建ての豪壮な赤レンガの家がある。土地柄ちょっと見るといかにも昔金鉱成金の邸宅らしい。私の心は急にこの家の正体を調べたいと思って足に命じて車を止めさせた。私は大玄関のオートの前に立ってノックをしてみた。2階から降りてくるらしい女の足音がトントンと響きつつ近づいてくるのを、私はいろいろの好奇心を持って待ち受けていた。ハローと突然若い女の声が私を驚かした。見るといかにも純真な17、18の乙女である。バッブヘアでないことが一層ゆかし、全く山百合のような美しい姿で私に微笑をこぼしていった。今日は突然お尋ねしましてすみません。実はこの家があまりきれいで豪壮なものですから、そしてこの田舎にはあまりもったいないような建物ですから、ちょっとどなたの建物かと思って。そうお思いになってと美しく微笑む。私がもしアメリカ人の色男であったら、これが動機で恋くらい成り立つのかもしれないが、金棒の黄色い色の棒、金棒の私ではそういう可能性はイモリの黒焼きほどもない。この家の歴史を一通りお聞きくださいませんか。私はこういうものですと、まず私は身元を明らかにした。そうですか、私あまり存じませんがと真綿で 首の撃退ぶり。一体この家はいつ頃お建てになりました？1862年。お住まいとして、それとも何か他の目的でですか、ご存知ですか？実は私のおじいさんのベイリーという人がホテルにする考えで建てたものですよ。こんな田舎にどうしてでしょうか？その頃この辺に1000人くらいの人々が入り込んでいたそうです。その頃はなかなか賑わったそうですよ。それに SP が鉄道を敷設するという騒ぎでしてね。ね。SP というのはサザンパシフィック、南太平洋鉄道のことです。彼女は、これは飛んだおじいさんの誤算だったということを言外に含めて言った。そうでしたか。それですっかり分かりました。その当時この家を建てるのにいかほどくらいかかったのでしょうか。ご存知ですか。1歳で15,000ドル。今から66年前の15,000ドル。その頃こんな立派な家は広い花州に指で数えるくらいしかなかったに違いない。この不毛の野原によくもこうした無鉄砲な山材ができたものかと私は驚いた。一昔前、この辺のプラサの山と言わず野と言わず、あらゆるところを掘り返して水で洗って金を集めた当時の破天荒の好景気、それは10年とは続かなかったんだ。だがその好景気が忍ばれる。この家の前に1924年型のシェボレーのツーリングカーの横付けになっている存在を見ても、また玄関先にプンプンと鼻をつく馬糞の匂いを嗅いでも、今この家の主人公が実際零落の卑怯にあって書いてもないこの高層の建物を持て余しているのが直感された。一体この辺りの山間に捨てられた溶解炉の残骸や写真によく見るローマの戸籍然とした天井の抜けた石造りの家が外角のまま釈然として立っているのを見かける。パイロットヒルで右に車を転じ、ダートロード、舗装してない道を一目散に走り、また一つアメリカン側の支流に架かる橋を渡るとロータスという山村に出る。そこからもうすぐにコロマである。漏水した昔の黄金の町コロマに来ると、私はあるレンガ造りのグロサリーストアに入って冷たいソーダ水を求めた。幸いその店に一人の老人がいたので捕まえて何か面白い話を聞こうとすると、これはまた甚だしい つんぼのおじいさん、一向にこちらの話が通じない。老人はしきりに耳を私の口元へ持ってくる。私は号令でもかけるような大声で質問を発すると、やっと老人の鼓膜が承知したらしい。こそこそとカウンターの下を探していたが、一枚のカードに書いたこの家の歴史を見せてくれた。読んでみると、この老人の父にあたる人は、1846年のメキシコ戦争の義勇兵であったらしい。帰還するとこのコロマへ来て、この家を1856年に建てて、鉄砲店を開業したものである。この家を建てるのにファンシーブリックが使ってある。舶来のレンガが使ってある。このファンシーブリックはわざわざ南米のチリから輸入したものであるそうな。老人は誇らし顔でその実物表示をしてくれた。見ると全くファンシーだ。普通のレンガの3倍ぐらいの大きさである。私はなるほどと感心した。このコロマの村に権威あるゴールドマイナーとして今も許し我も許している二人の生存者がいる。二人とも雪白のあごひげを持っているが、このあごひげの長い方をジョージ・パトリックといい78歳、短い方をフランク・クラークといって76歳、両者とも今なお格尺として僧者をしのぎ、チャップウッドでも薪割りでもやらしたものなら到底若者の及ぶところではないという。村のはがき店へ行って、金鉱発見の主君者マーシャルの銅像、その他5、6枚記念の絵はがきを買い求め、パトリック・ローの家を訪ねると親切に教えてくれた。そのすぐ向かい側である。行ってみるとローは外出であって、会えなかったのは何よりも残念だった。それですぐ剣士の家へ行こうとすると、道端の木陰に立っている長い白ひげの老人を見たので、急にその前に車を止めて言葉を出して、私はクラークですとの返事。やれウレシアと、少しばかりコロマの古い話を聞きたいのですが、お暇がありましょうかと切り込むと、今友人を待っているところですと愛嬌よく答えてくれた。ずいぶんお元気ですねとまずお世辞を向ける。この村も昔ずいぶんにぎやかだったそうですね。いろんな国の人が来て、天でに金を取りに出かけたものですが、失敗したものの方が多いでしょう。一番成功したのはシナ人ですよ。この村にだいぶいましたか？全人口6000人のうち2000人はシナ人でした。日本人はいませんでしたね。ゴールドデガー、金を掘る人としてはあれでも時々 麻酔が菌を掘っていますよ。ではシナ人は随分金を儲けたんですね。ここでと聞くと、世界各国から来た移民の中でシナ人くらい根気強くて上手に金を掘ったものはないと思いますよ。二人で棒で大きな鉱石を運んだり、飯を食う暇を惜しんで金を掘っていました。このタウンの入り口に残っているあのレンガ造りの家はシナ人のバンクでした、銀行でした。バンクといっても主にシナ人の掘った金を売買していたんですがね。あなたはおけいという日本娘のことをご存じありませんか。この上の山で死んだおけいですけど。おけい、おけいと口の中で言っていたが、おけいという完全な私の日本語の発音がわからなかったのか、よく知っているくらいだから、よく知らないと言った。同じくスネール一行の大工としてきた麻酔のことでもマッシュマッシュと発音しているくらいだから十分タイムがないと話せない。残念ながら私は再会を訳して別れて、マーシャルの銅像には寄らず、すぐケン氏の家に訪ねていった。ケン氏の農園に上りがけのところに共同墓地におけいと来た一人の日本人の墓があるのだが、タイムがないため素通りしてケンさんの農園に車を止めると、イチジクの墓穴の釣り床に一人の老白夫人が雑誌を読んでいた。言葉を挨拶をすると、それはミセス・ケンである、品のある立派な夫人である。来意を告げると、今主人のケンは不快で休んでいます。実は今日おけいの墓に花を持っていきたいと言っていましたが、頭が痛いので。それはお悪いことですね。特別なことがないといいですがね。土井君はいますでしょうか。ええ、今この小山の向こうで水引きをしています。この小道をお登りになって声をかけられると彼は出てきますよ。私はケーン氏の病気を気にしながら、まず土井氏を訪ねようと思って持参した手土産をケーン夫人に渡し、もし気分が良くなったら夕方でも案内していただくといいがとお願いをすると、ケーン夫人は快くそれを承知して、五穀私からケーンに頼んであげましょうと言われた。私はやっと助かったと思って安心した。それから山の上で土井氏に会い、一緒に下のキャンプへ帰り、土井氏へ持ってきた禁断のお土産を取りに、ケン氏の家まで来ると、家の中からドラのような声で突然、ハロー川村、 I will be at right now とケンが叫んだ。私は涼しい一軸の木の下で待っていた。すると四五分もしてケン氏が出てきた。Hello, I am glad to see you と 私は鉄のような頑丈な剣士の顔を眺めつつ、とても70以上の老人とは見えない元気さに驚きつつ、鉄のような剣士の大きな硬い手を握った。ご不快でしたそうですね。もうようございますか。なあに、ちょっぴり頭が痛くて、年を取るとダメだよ、と大きく笑うところ、さすがに昔のつわものである。そこへ夫人が出てこられ、川村さん、ワインはいかがですと言われた。誠に結構ですと文句なしのありがたさ。夫人はアイスのように冷えた上等の赤紫のワインをグラスに満たし、それにホームメイドのケーキ一片を古風のデザインのある皿に乗せて出された。私はあまりワインがおいしいので、称賛の字を提しつつ盛んに3杯余り引っ掛けた。君一本吸いためと、どこまでも書生的な若さで、剣士がキャメルの巻きタバコを包みのままポンとテーブルの上に投げ出した。これはナイスシェディープレス、これはナイスシェディープレイスですね。この木は何年くらいになりますか。76年経つ。僕と同年配だよ。この木とあなたとどっちが長生きができそうですか。あははは、と剣士は大声で笑った。時に君はお慶の墓へ参りたいそうだな。今から出かけようか。ええ、ありがとうございます。一つすみませんが、連れて行ってください。よしよし、と心よく案内を承知した剣士の巨体を私の車に積んで、昼の丘の上を走り上る。車を丘の道端にとどめて、一つの針金の柵をくぐって、枯れ果てた雑草を踏みつつ、雑木の下をくぐって、私は剣士の行く後をついていった。奥に入ると、小広い のっぱらが出てきた。剣士の説明によると、スネールの一行は、このゴールドヒルの未開の土地300エーカーを買い、300エーカーを買い求め、茶の栽培をやったが、水や気候の関係で不成功に終わったと言っていた。その丘の西側の雑木林の中に、小さい大理石のお慶の墓が寂しく立っていた。前の広場の枯れ草の中には、無名のワイルドフラワーがちょうどお慶の末路を思わすように弱々しく咲いていた。山鳥がしきりに鳴いては飛ぶ。墓碑の表には、In memory of O'Kay, dead 1891, aged 19 years, a Japanese girl, と英語で書いてあり、裏側には、裏面には日本字で、日本広告明治4年、ボス、お慶の墓、享年19歳と彫ってある。 その真下に今より57年前、おけいの美しき肉体はうずめられたわけである。だから現在、もしおけいが健在であったとしたら、76のおばあさんになっているはずである。剣士に、おけいの要望のどうであったかを問うと、無条件で、全く美人であったと答える。それなら、おけいに多少の愛着を持っていたかと尋ねると、若かったらまだそんな、若かったからまだそんな気はなかったという。始終日本に起きて、あの大きな帯を締めて、かんざしを刺したおけいのあどけない姿を、この山上で時折眺めた剣士の目には、おそらく好奇の念がいっぱいであったであろう。剣士が20歳、おけいが19といえば、好奇の念が転じて、好奇の念が変じて恋となる時期を待たず、おけいはこの寂しい山上に永遠の別れを告げて消えたことは、剣士にはひとしお寂しい追憶の種となったであろう。おけいの墓を訪ねる者に心から堂道の牢を捧げる剣士の心の底には、溶接した日本娘が溶接した日本娘の可憐さに同情する心と、自分の有する唯一の異国の異性へ親しむ心が十分あるに違いない。寂しい山上の雑木林の根に巻かれて朽ちゆくおけいの肉体は、57年後の今日、いかほどの骨肉を有しているかは知る由もないが、また問題でもないが、この墓石を中心に人の心を圧してくる霊気は、一様にこの墓前に立つ者の心に電流のごとくに通じてくる。そこにおけいの死の価値は損する。同行の者50人の中のただ一人が、しかもその中で最も弱き一女性が、この万里の異教、名も知れぬ山上の露と消え、日本民族の海外発展の礎となって最初の墳墓を残したことは、いろいろの意味において記念として尊敬の墓標とするに値ある。またスネールのひどい仕打ちに泣いた乙女である以上、一層の同情の念に打たれる。剣士の談話によると、スネールはビッグダッチマン、極のオランダ人だったそうである。日本政府より莫大な金を握って、同行の50人という多数を連れ来たり、はたかも 王様のような振る舞いを持って彼らを酷使し、十分に食も衣服も与えず、牛馬のごとくに彼らを刺激したという。スネールは年45、6で、彼の妻は35、6、おけいに譲らん美しい日本婦人だったと剣士は十回を漏らしている。そしてスネールの妻は常に美麗なる日本のシルクの着物をまとい、何の働きもせず贅沢三昧に暮らしていたそうである。当時のゴールドマイナー金鉱を掘る人たちは、山野を山猫のごとく走り回って金を探していたのに、スネールは呆然と構えて王侯のごとく過ごしていたことは、世の中の世の人の羨望の的であったに違いない。スネールは日本からの送金が絶えて財政的に困り、また一方同伴した日本人移民がポツポツ彼の国司に愛想を尽かして離れていき、また水や気候の関係上、茶、桑、それで蚕の栽培養殖も不成功に終わったので、スネールは意を決してその妻と共に日本に帰ってしまった。そしてかくしておけいはただ一人この山上に埋葬されたまま、訪れる人もなく花を捧ぐ縁者もなく、幾年かを一人寂しく眠っていたのである。こんなことを思って呆然と墓前にひざまずいて考えると、だんだんおけいの墓に対する愛着が深くなってくる。鹿の鳴く音や牛のうなる声や山鳥の歌を聞きながら、野花、幽草の茂みの中にうずもれていく墓標は、おけいの霊は最近心ある人々の来訪を受けて、いかに喜ぶことだろう。私は強烈なやぶかに刺されつつ、名残惜しき別れを告げて、寂しくもこの墓前を去った。おけいに関する記録が散逸して、信頼するに足る史実のないのは全く嘆かわしい。実際のところ剣士の記憶だってあまり当てにはならんこともあるだろう。ある者はおけいは処女であったといい、ある者は処女どころか白鳥のごとき生活をしていたのだという。白鳥というのは白人の売書婦ということですね。ある者はおけいは処女であったといい、ある者は処女どころか白鳥のごとき生活をしたものだというが、剣士は全然後説を否定して前説を確信している。またコロマの村には当時多くの国のスポーティングウーマンがいたが、日本の 女は一人もいなかったと証言しているから間違いではないだろう。がもっと突っ込んで、おけいの渡米の動機、渡米前後の生活、臨終に至るまでの経路、身元およびスネールの計画、日本政府との関係、同行の人命などが書くとしっかりはっきりとわからない今、これらの史実の過半は日本において探り求むるより他はないだろうが、果たして日本にもあるかないかはっきりしない。私は本校をこの文章をまとめるにあたって有力な史実を握り得ないことをが甚だ残念である。今後おけい物語を書くとすれば、一応日本の方を調べた上で当時のコロマを中心とする金鉱発見当時の情景を背景として、おけいという女性を創作するより他はないだろう。そうするには、一応日本の維新当時の風雲および下田港や横浜の船場の情景も研究しなければ本当の色は出てこないだろう。私は将来もしおけい物語に筆を染める興が湧き、前日のような研究ができた上は、なんとかまとまったおけい物語の価値ある創作がしてみたいと思いつつ、この筆を置く。1928年6月5日。以上、おけいの墓に三鶴の木、川村優先の文章でした。